最大者の夜ヘルス
平木司は俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュのドイチューです。
サーチ帰り、東田ゴミ、三浦朝さんは俺の嫁、優しい嫁、松崎です。
はい、ということでですね、もう9月に入りましてですね。
9月。
はい、今回192回ということで。
192。
200回まであと8回ということは、ざっくり言って2ヶ月。
そう
ですね。ということでですね。
10月末ぐらいには200回なのか。
そうですね。いやー、だから4年くらいってことですか？大体、ざっくり言うと。
ゆっくりですね。はい。
いやー、毎週毎週続いてますね。
すごいっすね。
我々ちゃんとしてんな。もう現場にはスタッフすらいないのに。
本当ですよね。ちゃんと3人集まって。
事務所もバラバラなのによく集まれんね。
集まれますね。部屋にはクーラーなくて扇風機だけなのに。
このスタジオ絶対最初あったよね。
ありました。昔ありましたもん。
絶対あったよね。
俺ら対策なんじゃない
の。多分壊れたのかな。いやだから、はい、この、まあちょっとね、ゴーって多分音が最近目立つなと思ってるんですけど、思う、って感じてる人もいると思うんですけど、ね、一応なんかそういう扇風機的な、
はいはいはい、
空調的なものがあるんだけど、
はい、
これやんないとね。
そうなん
だ。
本当に。
うん。いや、絶対最初はクーラー効いてたんだよな。
効いてました、効いてました。
だって終わって廊下出ると涼しいもん、
ね。めっちゃ涼しい。
廊下涼しいですよ。このスタジオ。
廊下でやるか。
開けてやったもんな。
どうせ聞かれたってな。何言ってるか分かんないだろう、ね。でもそんなこんなでね、200回ということで。
100回。100回の時、あれ、イラスト。
そうですね、イラスト。
嫁のイラストか。
うん。まあ、嫁じゃなくてもいいので、うん、イラストで応援募集みたいな。
はいはいはい。
うん。だからまたちょっとね、まあそういうのも。やりたいなと思ってますんで。
何かしら企画を。
う
ん、
そうですね。
ちょっとまた次回くらいでちょっと概要とかをもし発表できたら。
決まれば。
うん。
はいはいはいはい。
ね、ちょうどね、時期的にね、二次祭の本編ライブの10回目が、ちょうどその時期なんですよ。
はい
は
い、おぉ
!10 月、9月はライトあるでしょ、
はい、
で、10月にまあ本編をやろうと思ってるんで、
はい、
でそこでもね、なんかちょっとできたらなとは思ってるんですけれども、
う
ん
う
ん、
もしかしたら情報初公開だったかも。今本編やるっていう
さらっと
言いましたけど、
まあ、こんなのは先に言っといた方がいいんです。
まあまあ
いいんです、いいんです。
まあ頭に入れ
る。皆さん、
もうなんだったらもう11月にライトやることも言っちゃうから年内スケジュール
9月になって解禁しました、情報が。
いやもう、
はい、10月本編決定。
年内ライブ的にはあと3回やりますということでですね、
うん、そうですね、
うん、そのペースだからなんかね、まあどうしてもね、手弁当でやってるからね、どこまでなんか派手にできるかはわからないですけども、なんかこういろいろ協力していただけると嬉しいなということ
で、皆さんも一緒に盛り上げていただ
けたらと。そうですね、100回目をよろしくお願いしますということで、じゃあまずはですね、
はい、
今期アニメの話、
はい、
またいろいろ話していきましょうか。
はい、
私じゃあちょっと、
はい、
前回、
はい、
女子高生の無駄遣いの話を、
ト
イチューさん、
私が、
はい、して、魔女が、
魔女
の話、
もう可愛いと。
可愛い。
うん。もう、他人とは思えないと。
そうですね。
僕ちょっと女子高生の無駄遣いで、
はい、
あれ、女子高生の無駄遣いなら、ちょっともしかしたら僕この子かもっていう子が。
来ました。
もう、名前から言うともう、病なんですよ。
おー。
へー。あんまり今までそこまで中二病キャラって、
うん、
そこまでではなかった
気がする。一番ではなかった感じしますね。
やっぱあの子って中二病以上にアホじゃないですか。
アホです。
まあみんなね。
であと屈託がないっていうか、割と素直っていうか、4話でまず病がまた例によって木に登ってんですよ。
はいはいはい、
バカだから。高いとこ、
うん、
してなんか高いとこから木に登って、要はシュタって着地するの
を
やりたくて登ったんだけど、木に登ったら高くて降りれなくなったと。
そうそう、アホです。
アホです。降りれなくなって4時間。
はい、
4時間ってのもアホです。
うん、
オールナイト日本2本分だから。昔で言うと1部2部、
はい、
続けの時間だからね。で、なんかまあいろいろあって、まあなんか鳥がなんか巣作り方で始めたみたいなこともして、で、そこに真面目が通りかかるんですよ。
うん、
で、真面目が何してるんですかって言ったら、 その病がまたアホだから、うん、奴らを見張ってるとかわけわかんないこと言い出して、はい、でなんか奴らに気づかれないうちに君は早く行くんだ、うん、とか言うから真面目はなんか、まあ、真面目だし、わ、はい、かりましたって言っちゃうんだけど、
その後ボケしかいねえ
その後に本当は助けてほしかったのに、うん、僕がアホみたいな感じで出たら真面目な木に登ってくるんですよ、うん、だからいやそんな話あの鵜呑みにするわけないでしょうと、うん、やっぱ真面目はやっぱアホだけどその辺はしっかりしてるところもあるんで、うん、で真面目が結果的に病をお姫様抱っこして木から飛び降りるんですよ、
う
ん
う
ん、
お運動神経もいいですからね、いいからね、真面目は
したら病がもう顔をバーってこう赤くして、うんうん、すげえアニメみたい夢が叶ったみたいなこと言い出して
顔を赤くしたのちょっとイメージが違いました
ね。もちょっとね俺この病真面目路線俺ちょっと
ここめっちゃいいんですよね。
そうでね、まあそれがまあちょっと飛ぶと7話で病がまた休日の過ごし方みたいな回があるんですよ、うんうんうん、病の休日みたいな感じの、はい、でなんかね、まあ、UFO キャッチャーでなんかダイオウグソクムシみたいなぬいぐるみがあって、はい、それが取れないと、うん、それまたそこに真面目がフラッと現れて、うん、であもしよかったら自分取りましょうかみたいな感じになって
なんかカップルに順番取られそうになるんですよ、ね、そこを真面目があすいませんまだやるんでって、うん、もらって入ってくるみたいな。
なるほど。
でやっぱ真面目だからそのなんつうのそのアームのなんかこう角度とかも、はい、これこうでこうでこうでこうで、うん、あのこうでこうすればっつってやったら取れちゃうわけ
よ、
う
ん、
で
ハイスペックなんですよ、うん、本当に真面目
すごいですね。
でぬいぐるみを取ってでじゃあ山井さん入って、うん、でもこれお前が取ったから、うん、君が取ったからこれはっつったら、うん、いや私ぬいぐるみ集める趣味ないんで山井さんいいですよってあげたら、うん、山井がまたちょっと顔をあからめて、うん、ちょっと一緒にプリクラを撮ろうってなって、うん、で一緒にプリクラを撮るんですよ、うん、あれとかちょっとまたそういうゆる要素的なと思ったら、うんうん、また病はまただから結局なんか
最初になんかツイッターとかでなんか、うん、
よく女の子がさ
ハッシュタグでなんかリツイートが何件超えたら顔を晒す、
ああありますね、
十何件いったら彼氏晒す、
うん、ああはあはあはあはあ、
で真面目を彼氏の振りをさせたんです
よ。自己承認欲求。
なんでだよ。
でもね、俺こういうのの積み重ねでね、うん、なんか始まるような。
いやそこはね、結構いい
んですよ。いやなんか病の病っていう意味がなんか、うん、ヤンデレの方に今ちょっと聞こえてきて今。
でもね、なんかね、病はね、愛おしいんですよ。
いや病結構。すごいやっぱ早稲田とのパート
ナー
と
の
絡みも
あそこもいいんだよね。やっぱ残念美人的なとこもちょっと感じるし、で正直ね私服ものすごい痛々しいのよ。なんかねシャツもボロボロのダメージシャツみたいのにして、はいはいはい、それに腕は首はなんか目玉をあしらったリボンみたいなんで、はい、本当にもう全然乗りこなせてないなんかパンクファッションみたいな感じなんだけど、それをね10年後にね我に返ったあたりの時ねいじり倒したい。
ああまあね確かに
枕かぶってもうやめてやめてくれってジタバタするのを見たい、
はい、まあねとんでもない黒歴史気づいてますからね、うん、この人
あの子はね結構境界線にいるじゃない、うん、素になる時とかもあったりするから、ね、はい、だから魔女と遭遇した時に、はいはい、ちょっとこうお互いの、まあ、アンジャッシュじゃないけどさ、
はいはいはい、
なんか
噛み合わない。
そうそうそうそう。なんかなんか妹、魔女は妹に、なんか、スプラッター映画好きだって普通の人に言わない方がいいってずっと言われてたんだけど、病が、なんか、またトンチンカに、貴様、秘密を吐けみたいなこと言ったら、うん、え秘密秘密って、じゃああれかな、スプラッターの映画好きなことかな、つって、私、人の血を見るのがサンドの飯より好きなんですとか、そういうのでどんどん、引きずり出した後の心臓が脈打つのも大好きです。映画の話なんだけど、で、それが、病が顔面蒼白になって思ってたより勝ちだって。そういうのがね、愛おしくてね。あと、下駄箱からの上から、うん、確かね魔女に話しかけたの病が
でまた登ってんですよね高いところに。
で魔女が病さん見えてますけど下着っつったら、うんうん、それはやっぱ恥ずかしがんのよ。
ああまあ
なんか変な感じでごまかすんだけど君を油断させるためにわざと見せてたんだ、でも全ては計算だと、でも今見たことは誰にも言うなよとか、そういうのがねちょっといちいち なんか愛おしい感じ、ね、うん、
これまあ、あの以前三平さんの好きな属性で「腐女子夜明け前」っていう属性作ったやつあったんですか、うんうんうん、これ「中二病その後」っていう新しい属性なんかあるんじゃないかな。
確かに
腐女子だ中二病だしかもそれが手前だ、
ま、前だ後だっつって
あでもそうだな、中二病その後いいな中二病のなんだろうね10年後、うん、
ああ
俺25くらいが一番ジタバタする。
ああ、もう大人になりすぎると、まあ昔はねってなっちゃいますからね。
よし、そうしよう。ということで、女子高生の無駄遣い。
はいはい。
病が可愛いという話でした。
はいはい、じゃあ私、高木さん、
うん、
からかい上手の高木さん、
はいはい、
高木さんが可愛いという話
もうね
知ってるよ知ってるよ僕は。
高木さんってめっちゃ可愛いっすね
同じこと今3人で個別に言った何それ
聞いてる人も言ってると思うけど、
同じ家建ててるんだったら同じ場所に柱3本だ
いやでも高木さんが、
はい、
7話がアニメオリジナル回かなんか。
ああそうだったんだ。
出
ない
。そうなんですよ。
はあ、
まあ林間学校っていう。
あれオリジナルか。
らしいんですよ。
ほう。
林間学校のまあお話。まあ6話でまあ来週から林間学校だみたいな風になって、うん、まあ7話で林間学校に行きますっていうので、まずもう最初なんかその現場についてみんなで集合写真撮るんです。
はい。
西方くんの横にまあ高木さんがいて、
はいはい、
西方くんがちょっと。後ろに手を回して、うん、この高木さんの肩でこう手を出して心霊写真みたいにしてやるって言って、やっぱあの西方くんの想像の中の高木さんってバカ可愛い
やられたみたいなですねあの絶対見せない
そうそうそう心霊写真だわーってなんか怯えてこうやってやるぜってこういざんで写真をじゃあそろそろ撮るよってなった時に西方って言って何って言ったら、あのいつもの俺らには見せてくれない面白顔を
変顔して
、西方くんがもう何その顔って大爆笑した瞬間がカシャって
撮られて、
その写真を眺めているポニーテールのちょっと大人の高木さんっぽい女性でオープニングに始
ま
る。え、もう誰
もうあっちもアニメ化しちゃうのかな
もうざわざわざわとなりましたけれども、うん、でまあまあそこでまあ、普通に今、林間学校の話が始まるんですけれども、うん、でね高木さんはもちろんまあ可愛いんですけれど、
うん、
あの北条さんってあの美人
の、わかるわかるよわかるよ、
あの子がめっちゃ可愛かったんだっていうのがあって、
うん、
あの子を好きな男子もいる、
ね、そうですね、あの浜口くんっていう、なんか、まあ、ちょっとイケメンっぽい子、うん、
はいはいはい、
俺は絶対北条さん落としてみせるぜみたいなずっと言ってる子が、うんうん、で結構今回はそのフォークダンスの回みたいなのもありまして、うん、でまあそのまでちょっとカレーをね、
うん、
のみんなで作ってるんです
ね、はいはいはい、
で3人娘とかもいつも回って作ってて、
うん、はいはいはい、
でその出来上がってでまあ、各班のあそこの班のカレー美味しいらしいぞとか、うん、いろんなことをみんな言い合ってて、で浜口くんの班はその北条さんが野菜を切ったりしたんで、
うん、
ここの班のなんか野菜でかくね、うん、なんかゴロゴロちょっとでかすぎね、食いにくくねみたいな言ったら、うん、ちょっと北条さんはあ、
うん、
私が切ったやつだみたいな顔をするときに、うん、浜口くんはいや俺はこんぐらいのサイズの方が好きだなみたいな、ちょっとなんかホッとしたような顔をね、北条さんがチラッと見せるところは、うん、めっちゃ可愛い、何これ、
あのカップルはね、うん、ちょっと育んでいかない、我々が、ね、我々の手でね
ちょっとどんどん背中押していかないと、
いや分かるよ、本当分かるよ。
でまあ高木さんで、まあ、西方君はもうこの回にとってもやられっぱなしだなみたいな、なんかお菓子当てクイズとかもやったんですけど
どういうことだ
草シリーズいっぱい、
そうそう、
丸めた草シリーズいっぱい買って
るんだけど、で目つぶって食って当ててみなよっつって、当てれるか勝負しようよっつって、いいよって言って、じゃあ目つぶるから選べないから食べさせて、あーんって言って、
うわ
もうこんなのね、うん、やってやろうってなるんだけど、あの唇に手が西方の手がついても大丈夫だから私って、もうそんなん言われたらもう 草シリーズは無理だ。
草刈りポッキー。
無難なあのポッキーみたいなやつ。
すぐわかるだろう。
一個だけポッキーで、あと丸めたくさんなんだから。
草シリーズで戸惑わせるために草シリーズいっぱい買ってんのにさ、ポッキーに逃げちゃう。仕方。またそれもそれで可愛い。
可愛いんだ。でももうこう負けっぱなしだ、どうしようってなってたら、高木さんが来て、私の手を握ってくれたら、勝ちでいいよって言って、またできるわけないじゃないかと思うんだけど、うんうん、はこれはフォークダンスがこの後ある。
うん、
じゃあ手握れるじゃないか。な、うんでいいよ、受けて立とう、みたいな感じで言ったら、実はあのフォークダンスの伝説があって、うん、最後、曲が終わって最後の時に手を繋いでたら、両思いになれるらしいよ、みたいな。
うわ
で、そういうなんか伝説があるんだって、みたいなのをまた言うわけですよ。
お
で、もうドキマギするんですけど、まあ、結局、まあ、フォークダンスが始まります。
うんうん、
そしたら、なんかまあ、もう西方くんは、いろいろ気が気じゃないんですよ。
あの本人も気づいてないところで。
気づいてないんですけど。まあ、その、両思いって、でも勝負だしとかいろいろあるんですけど、うん、俺は何より気になったのは、うん、高木さんが他の男の子と手をつないでフォークダンスをしている時の西方くんの気が気じゃないんじゃないかな
って。ああ、なるほど。
僕はそっちに見えたんですよね。
うん、なるほど、なるほど。
ドイチュー。
はい。
そりゃそうだよ。
ねえでも自分の気持ちは、うん、分かってないんですよ。
はいはいはいはい。
なんだろう、この気持ちみたいな。
はいはいはい、はい。
ほら、思春期夜明け前みたいな。
でも他の女の子と手繋いで踊ってんのに、もう気が気じゃないんで、うん、もう変わってよ、みたいな言われたりとか、うんうん、他の子とは平気で繋ぐんじゃねえかよ、お前、みたいな思いながらも。で、まあもういざ、うん、その、高木さんと、あと一人、
うん、
あと何人、あと一人って、手繋ごう、もう面と向かって手繋ごうとした瞬間に曲が終わってしまう。でもうなんか二人ともちょっとなんか、うん、ちょっと物言いたげな表情で、うん、
二人とも
残念だったね、
うん、
って両思いになれなくて、うん、違うよ、勝負に勝てなくてだよ、うん、みたいな。でなんか高木さんがこの
うんうんうんうん、うん、
って言ったぐらいで先生が女子はお風呂に入るすぐ準備をしなさいみたいな感じで書き消されて、でえってなってたらじゃあねって言ってもう行っちゃうんですよ。何何何ってなったんですけど、でももうそのまま消灯時間になってしまって、
うん、
もうやっぱりもう西方くん悶々としても寝れないわけですよ、なんか。いろいろあったし。
うん、
前までのカレーを一人で食った時の悶々とはちょっと表情が違うんですよね。
う
ん、いつものなんかクソをどうにかして勝てないの表情とはちょっと違う、
うん、
なんか寝れないなみたいな表情で、もう散歩みたいな夜抜け出して、一人抜け出して、まあ散歩してたら、パッて見たら高木さんがちょっと岩の上で一人で立ってるんですよ、
うん、
えってなったら高木さんが気づいてパッて振り返ったら、うん、いつもだったらねなんかああ西方みたいな感じで言いそうなもんなんですけど、うん、ちょっとえっていう声を出して、うん、西方っていうちょっといつもよりも嬉しそうな声な
ん、うん、
でどうしたのみたいな感じで、うん、まあ星をなんか私に会いに来たのみたいな、うん、違うよみたいな、まあ、いつものやり取りもするんですけど、高木さんは何してたのって言ったら、星にお願い事してたみたいなこと言って、うん、で、まあちょっと先生が来たから二人で隠れて、
うん、
ってなって、何をお願い事してたのって言ったら、西方と星が見れますようにってお願いしたんだよ、みたいな。
お
こいつら好きなんじゃないの
?30 過ぎだろ。何思春期言わけばお前もか。
いや、なんかほんと終始良かったですね、うん。もうなんかちょっといつもよりもドキドキできた。
おー、そうですね。
西方と星を見ようとってお願いしてたっていうのは、その手前のちょっと驚いたリアクション見ると、はい、本当っぽい感じ。
おー、なるほど。
だからあんな驚いたのかなっていう。うん、
お
ー。高木さんめ
いやもう一緒に二人で隠れるところもね、
そうよかったです
よ。あんなもう、もう翌日好きになるのを気づくわ。
もう気づく。
あんなもう。
だって、天の川見てるんですよ。
うんうん、
西方は、あの川を越えてきてね。
うお
っていう最後に。
ええ
どういうことでって終わるんですけど。
プロポーズ、
プロポーズやん、うん、何やお前ら何しとんねんお前ら
実家の手前で降りちゃった
うち親父神戸港に勤めてたから関西弁 も家で流れてたからこうなん出んねん。
でも下手だよ。
でも下手だよ。違う、福岡弁と関西弁が混じった変な方言なんだよ家って。
いやーいい、もう素敵な話でしたね。
すご
い。でもね、見逃せないですよ、細かいサブまで、ね、含めて。
恐ろしいな。
俺最近ちょっと3人組のミナちゃん可愛いなっていう。
おお、
元気で、
はいはい、
こう眉毛太くて、
はいはいはい、
あれね、ちょっと元高木さんでもね、
そうなんで、その後にホトさんをちゃんとやってるっていうのが、はい、そうそうそうそう、
またいいんですよ。
いや、まあ、あと太い眉毛、
うん、
いい
っすね、太い眉毛、太い眉毛に悪人なし。
あ、僕も一応眉毛太いんですけど。
本当だ。
まだ細いよ。
僕か両津勘違いかっていうぐらいの太さしてますよ。
あそこまで太くないよ。ブギちゃんもミナちゃんもあそこまで太くない。量産ほど太くはない。はい、
じゃあ僕いきますか、はいはい、じゃあ僕はじゃあ今期喋ってた、ダンベル何キロ持てる。
ちょっと溜まっちゃってるわこれ。
喋ってなかったんですけど、はい、うん、オープニングにとかエンディングとかに出てきてた、うん、要は、まだ、出てきてなかった最後の一人、
はいはい、
っていうか、が、ロシア人、
あ、そうなんだ。
の子が、やってきまして、っていう出てきた話が、まず、ひびちゃんたちが、通うジムに、アームレスリング大会が開催されます、というのがありまして、で、男の人は割ともう筋肉隆々でもうすごいトーナメントなんだけど、女子の参加者が少ないんだから。だからぜひよかったら参加してみないかって言われて、で、ひびきちゃんも、まあ、その腕相撲とラフレスリング何が違うのかわかんないけど、みたいな感じで言ったら、ひびきちゃんがめちゃめちゃ強いんです。それが、理由が優勝賞金が10万円。
なるほど。
で、なんか街中歩いてた時に、なんか、コンポじゃない、なんか、なんか家で見れる、なんか、大画面で映画、これで見たいな、みたいなの言ってたのが、なんかお金が。
プロジェクターみたいな。
でも、バイト代は、なんか、ジムと、お菓子で、食べ物。
まだお菓子食うな。
それ見ながらもう何キロカロリーって出てましたから。お肉かな、なんか食べてるからみたいな感じで、うん、なんかこれで賞金を獲得してそれを買おうって、そのやっぱり、うん、男と物欲にはやっぱり目がないんで、ひびちゃんはだからもう圧倒的な力でもう友達たちも倒すんですよ。さすがにトレーナーさんには負けるんですけど、
はいはい、
トレーナー久々にちょっと本気出ちゃったかなっていうぐらいの。
もうなんか漫画の種類変わった。
で、その時周りの子もジョジョみたいな顔になってて、なかなか戻らなかったとか。で、それでまあ大会には女子トーナメントで参加することになりました、ひびちゃんが。でも、みんななんか参加しないんです。いや、判断には勝てないって言われて、風邪ひいて休んじゃったりとか。で、だから、最終的には、男の方はめちゃめちゃ、のトーナメント、細かいトーナメントなんですけど、はい、女子は、もう、はい、最初からもう二人しかいなくて、もうトーナメントが、もう、はい、なんか、ただの直線で、
競技人口が少ない。競技みたいな。
でもまあ、これで勝てば10万円だ、っつって、うん、で、それで出てきた相手がそのロシア人の、女の子の、その、ジーナ・ボイドっていう女の子で、うんうん、はい、これはこのシルバーマンジムのモスクワ支部に所属している。
もう世界展開してるんだな。地球規模の、うん。
で、これはまあ、ロシアとかの方ではなんか、サンボをやってて、
めっちゃ強いじゃん、じゃん。
はいはいはい。
で、もう鍛えてるし、
うんうん、
で、ロシアのお偉いさんの、ペーチンもこう言ってたみたいな、うん、
プーチンではない、
ペーチンが言ってた、頑張れみたいな、頑張ればできるみたいな。でもそれでもさくらちゃん勝つっていう、うん、勝ってすごいねっつって A パートは終わったんですよ、
うんうん、
そしたら B パートで通常会とか、まあ学校に登校するシーンで、うん、そのジーナちゃんが転校してきたと、
う
ん、でも、ジーナちゃんはもともと、なんで賞金が欲しいかっていうと、うん、日本に来る旅費が思いのほかかかっちゃったから、旅費の少しでも足しにしたいみたいな感じじゃない。だから、あ、 ロシアに帰れなかったのかなとか思ったんですけど、でもそういうわけじゃないらしくて、でそういうのがありつつ、でもその喋ってる感じが割と普通に喋ってきてて、あなんかこの間とちょっとキャラ違くない、って言ったら、その子が、あの時はキャラを作っていたんだっつってロシア人のイメージを崩さないように努力してたんだロシア人といえば氷の美少知的タイプか無表情冷血マシンタイプか熱血愛国者タイプのどれかだと、
確かにそのイメージ
だからそれを崩さないよう努力してたんだっつった周りはおいこいつバカだとがバレて
結局またバカが増えた、
バカが増えましたっていうようなで最後の最後に、うん、まあ私たちはそのまあ下校中ですか、うん、ジムに行くんだけど、うん、どうするって言ったら、あ今日はやめとこう、今日からそのポストファミリーの家に泊まるから、
ホームステイみたいな、
ホームステイみたいな、はいはい、ちょっと我々としては
まあね、
もう、うん、もう分かってる、
まあまあね、クブクリン、
もう分かってる、
クブクリン分かって
るもう分かってると、うん、で日々ちゃんが家帰るんです、うん、と見知らぬ靴が置いてあって、うん、その時日々ちゃん の顔の作画が変わって、うん、びっくりマークみたいなの出て、うん、ナレーションで刹那響き全てを悟る
そういう作品じゃないよ
完全にバキの時
で、まあ最初、まあ、響ちゃんの家に、まあ、ホームステイすることになったっていうところで終わりっていう感じなんですけど、うんうん、はい、やっぱり
みんなが大好きな展開だよね、
だから、ちゃんとロシア人のキャラクターで、うん、確かにバカってあんまりいないなっていう、
そうね、確かに、
だから響きお前を倒すために来たっつうの転校初日、うんうん、その転校生を紹介しますみたいな先生から紹介されて行った時に、うん、響きちゃんは隣のクラスです違うのにお前隣のクラスなのかっつって
なんか我々の持つロシア人らしからぬ、
らしからぬ
のロシア人のイメージらしからぬ、
そうなんですよ、声も上坂すみれじゃないし、うん、遠山奈緒だし、
はいはいはい、
いやでも本当に何にも考えず見れますね、
うん、いいですよね、
たまに一緒にちょっと最後のやつや筋トレみたいなしてみようかなぐらいで、
はいはいはいはい、
本当に見ててい
いっすね、
楽しい、
うん、
ダンベル
響ちゃんちが焼肉屋なんだっけ、
ああ、
それでなんか手伝ってたりして、
はい、いい子、
なんかボクシングジム行った時あれだよね、サンドバッグ壊したとか、腕っぷしがなんか
すごい強いって、そう
強いな、強いですね、
元々の
響ちゃんツッコミなんかうまいなと思って、
うん、
結構セリフ調のツッコミが多くて割とその辺大変だなって思うのに割とサラサラって言えてて、うん、すごくいいな、見やすいなと思いましたね、
うん、芸人目線で、
はい、新人さん、新人さんというかなのにすごいなと思いました、
はい、はいはい、はい、じゃあちょっと最後にダンベル行ったんで、
はいはい、
ダンマチ行っていいですかくしくも、くしくもですけれども、まあ、2期始まりましてですね、
はい、
で、まあ、1話から4話までは割と割かしシリアスだったんですよ、
うん、
まあ、そのベル君っていう、はい、まあ、ヘスティア様のところにいるヘスティアファミリアの、はい、まあ、冒険者ですよね、
はい、
で、一緒に冒険しているリリとベルフっていうのはそれぞれファミリア違うわけですよ、
うん、
リリがソーマファミリアで、ベルフがヘファイス、うん、ヘファイストスファミリアかな、うん、で、その中でこのまたアポロンファミリアっていうところからその決闘を申し込まれるんですよ、ウォーゲームっていうファミリア同士の、
うんうん、
でそのそれに勝った後に正式にリリとベルフもヘスティアファミリアに、うん、入るっていうようなのが1話から4話ありまして、
はいはいはいはい、
で5話でちょっとワンクッションみたいのがあって、
うん、
要は新しいメンバーをこれからどんどん増やしていかなきゃいけないってオーディションするみたいな、うん、ちょっとギャグ界みたいのが1個ありまして、うん、はい、でただそのギャグ界の引きがあれちょっとこれまたシリアスな感じっていうような感じだったんですね、
うん、
今、ミコトっていうまたこれも竹三和寺ファミリアっていうところから1年間だけ限定でヘスティア様のところにファミリアに入ってる、うん、女性の冒険者がいるんですけれども、それがなんか夜中に外出してることがなんかこっそり外出してることが発覚するんですよ、
はい、
でなんだということでベル君とリリとベルフで後つけてたら、なんかどんどんどんどんこういわゆる色町に入っていくんですね、なんかこうそういう歓楽街というか、
はい、
なんとイメージで言うと吉原的なところに入っていきまして、で まあ、なんでじゃあここに来たんだっていう話になるわけですよ。話したら、故郷の友人がこの町で働いてるっていう噂を聞いたっつって、みことは、それで心配になって探しに来たっていう話になって、なんかそうだったのかっていうような話になるんですが、はい、まあ、ベル君が、その、色町の人混みに流されて、はぐれてしまうわけですよ。うん、で、皆さん忘れてるかもしれないですけども、うん、ベル君って、うん、可愛いんですよ、うん、そんな可愛いベル君が色町で人混みに流されてはぐれる、うん、
はい、
これってもう大事件じゃない、
大事件
案の定、うん、その町で働く女性たちに目をつけられるんです、うん、可愛い坊やがいる、
なるほど、
ちょっと私が先よ、
はいはいはい、
ちょっと取らないでよ、
うん、
なぜかベル君可愛いからなんですよなぜそんなことになるかっていうと、ベル君が可愛いから、
あ、同じこと言った、
で、このもう低層の危機みたくなるわけです、で襲われそうになって、まあいろいろあって、こうそこからこうベル君が逃げ出すんですね、
はい、
涙目になって、うんうん、でその逃げ込んだ部屋にこの狐耳で真っ赤な着物を着た女性がいまして、うん、でお待ちしておりましたと、うん、今宵夜とぎをさせていただきます春姫と申しますみたいなこと言うんですよ、はい、お客さんと間違えて、
あ、なるほど、
でベル君も、はいはい、ちゃんとこう説明すればいいんだけれども、あの子も流されちゃうタイプじゃないですか、なぜなら可愛いからっていうところがあるんですけど、流されちゃうんですよ、
すげえ言うの、
すげえ、
う
ん、
もっと言うからねで、はい、もうなんつうの、まあ戸惑いながら、とにかく流されるままになる、いやでも僕違うんですとか言うんだけれども、うんうん、それはそのもしかして旦那様召喚は初めてでございますかみたいな、もしかしたら、だ大丈夫です旦那様、はい、春姫に全てお委ねくださいませみたいなことを言って、うん、シュルシュルってこう上を脱いで上に覆いかぶさってくるわけですよ、
う
わ危ない
おお
ベル君危ないと、
お
可愛いベル君危ないと、
あ俺は逆にそのまま行っちゃえってもう思う、うん、
そしたら、うん、そのまあ遊女ですよね、そういうところで働いてる、はい、でもベル君の鎖骨を見て、うん、あ殿方の鎖骨っつって目ぐるぐるぐるって気絶しちゃうんですよ、
あら
結局そっちもちょっと産っ子っぽいんですよ、
あ
でまあいろいろこう、まあ、今の段階で僕が見た、はい、回では、はっきりとは描かれないですけども、まあこれは流れ的にこの御事が探してた
故郷
の友人っていうのがこの春姫だなっていうのは大体こう分かるんですね、まあまあ、で結局その春姫が倒れたことで解放して、で結局誤解も解けたんですよ、あお客様じゃなかったんです、うん、申し訳ないですみたいな、で2人で、そのここから逃げるには抜け道があるけれども、ちょっと朝にならないと多分難しいと思うので、うん、じゃあせっかくなので朝までお話ししませんかみたいなのがあって2人で話するんですけども、はい、2人とも冒険探が好きなんですよ、英雄探というか、うん、その物語の、
はい、
で、あじゃああれも知ってるんですねって、お互いそれですげえ盛り上がるんですよ、
うん、
でもその春姫っていうのはその囚われの姫がその外の世界に連れ出されるっていう英雄譚とかにすごく憧れているんだけれども、はいはい、でも自分は娼婦だから、
うん、
その資格がないと思ってる悲しい女性なんですよ、はいはい、でその女性をじゃあ助けるのは誰かみたいな話になっていくじゃないですか、うんはい、結構こっからまたこれまたいい感じになっていくのかなって思うんですけれども、はい、やっぱりここでね、僕がこの回このこれ6話か、
はい、
6話で一番やっぱ注目したのはベル君の童貞力なんですよ
あ童貞力、
なるほど、
いやあんなにウブだとは思わなかった、
あ手出した人の言い方手出そうとしたんでしょ、
いやもういやまあね例えばこうもう普通だったら、
はい、
普通だったらもうそういうことができると、
うん、
未経験の時に立った時には、
うんうん、
俺の時はやっぱもうちょっと前のめりだった。
まあ、それはそう
です、ね。
どうしてもそれは前のめりだった。
うん、
あそこまでウブなリアクションを見せてくれるのかと。
うん、だって、ヘスティア様がいるのに、うん、だからあれにもなれないまんまみたいなことなんですかね。
そう、だからヘスティア様のもうブディコンみたいな、
ね。はいはいはい。
あの格好で、なんだったらちょっと迫られても、
うん、
そこに、 行かないベル君っていうのは女の子なんじゃねえかなと思ったりもする。もしかしたら
童貞力ではなくってことでしょ。
別の話やん。もうい
やでもね、もうとにかくね、ベル君が観念した時の顔がね、たまらなく可愛い。
うわー、それいいな。
もうそれだけでも、それだけでも覚えて帰ってください。
それはいいな。
でもこれまた助けちゃうんだろうなって思ったりもしてさ、また春姫ベル君のこと好きになっちゃうのかなとか思ってさ。
そうでしょうよ。
うん、
あベル君、あいいな。
もうベル君今包囲網を敷かれてるからね。誰が奪うかみたいな包囲網を敷かれてるからね。
ベル君の目の中ハートマークいいな。
いやそれは多分薄い本の領域になってますから。
そっか。
いやでも断末ね、やっぱね2期もね見逃せないです。
うん、うん、
1、4話はね、うん、割とその
そうですよ、ね、
ベル君がどっちかっていうとかっこいい感じの話だったんで、あやっぱベル君も俺見てない間に男として成長したんだ、
う
ん、
見てない間っていうのは1と2の間というか
全然やつ童貞でしたよ。よかった、守られてた。まあそんな感じでですね、
たっぷり喋りましたね。
こんな感じでね、今期アニメの話も、ね、こんな感じでいつも喋ってますね、
はい、
初めて聞いた人はびっくりされたか
と思います。気持ち悪いでしょうね。
さあこの後もっと気持ち悪くなるかもしれないよということでですね、はい、この後は久々となる嫁よ俺色に染まれのコーナーをやってみたいと思います。嫁よ俺色に染まれ、はい、結構久々になっちゃいました ね、
そうですね、
はい、ということで、まあ、このコーナーはですね、まあ、我々のお嫁さんがいますけれども、
はい、
もはや何でしょう、あの原作の設定を通り越して我々独自解釈の設定も固まりつつあったりもするということでですね、
はい、
まあ、そんな嫁に対する、質問を、リスナーからいただきまして、
はい、
それに我々が平然と答えていくというそういうコーナーになってますね、
はい、
はい、じゃあですね、ライトでいただいたアンケートから、ちょっと抜粋してですね、今日いくつか、チョイスしてきましたので、はい、行ってみましょう、
はい、
ですね、これもしかしたら前に一回やったかもしれないけれども、嫁がよく歌う鼻歌。
お鼻歌、
もしかしたらやってないかな、やってないか、
うん、
鼻歌、まあ、鼻歌、まあ、最近歌った鼻歌、
あ
なんでしょうね。
カラオケとかはなんか多分ありました
けどね。カラオケあったのか、
ありました、はいは
いはい、鼻歌、
鼻歌、まあそうですね、結構嫁あんまり詳しくなくても僕がちょこちょこ聞いてる CD とかをなんとなくこう覚えてみたいなので、ちょっと鼻歌したりみたいのはありますね、
うんうんうん、あだからそうだ、 それでなんかそれが一回あったんですよね、
う
ん、よく
歌う、そういうようなそう、ね、話
な俺色に染まれがあったんですよね、三平さんの。
そうだ、でカラオケで司がよく訳詞も分からずアナーキーインザ UK を歌ったって話セックスギフト、
あそうそうそうそうそう、
これ私歌えるかもとか言い出してお前まあいいけどちょっと見てみようかな。
うち、ん、なんだっけな、なんか CM ソングみたいなのはよく、
あうん、そう、そっち、うん、そういう感じの方がなんかね、
セイバーさん意外と家いる時テレビ見てそうな感じもありますよ ね、
うすね、うん、割と引きこもりなのでなんかほんとこの間もふんふんふんってなんか同じようなことばっかフレーズずっと繰り返して、よく聞くと消臭力でした
なんだっけ
それって思い出した
けど、よくいい声で歌う男の子の CM あった、
はいはい、
ミゲル君
ね、ミゲル君ですね、はい、僕もやっぱりそのなんかお店行ってるの有線とかで流れてて、うん、まあ聞いてる、
なんか残ってる、
残ってるんでしょうね、うん、で和みは飲食店で働いてるっていう女性ってあるんで、まあ流れてるんですよ、
うん、
そのあいみょんのマリーゴールドが流れてるんですけど、うん、やっぱり特徴的なサビしか覚えてないから、そこから全然動かないです
なるほどね、
リピートそこだ
から、はいはいはいはい、
そのままもうこれ一生終わんねんじゃねえかっていう
歌ってる本人一番気持ちいいと思う
か、もうその後多分単純に知らないんだと思います。
ああなるほどね、
覚えてないんだと思います。
なるほどね、俺この間ね、
はい、
まあ、嫁っていうのはうちの嫁も結構庶民なんで、はい、結構感化されやすいんですよ、うん、流行りもんだったり、流行ってるものに。でこの間なんか鼻歌なんか聞こえてきたなと思って、結構長かったんですよ鼻歌、うん、で結構あれ何の鼻歌歌ってんだろうってずーっとよく聞いてたら、お前これボヘミアンラプソディじゃねえか。多分映画見に行った後サントラ買ってたんでですね。いきなりクイーンにハマっちゃったんでしょうね。
ミーハーなのか。
しかも結構な長尺完コピしてましたね。
やばいっすよ、あれ。
途中のオペラのとこもなんか、鼻歌でオペラやんのか
すげえ。
どうやったんだろう聞いてみたかったな。
はい、あそんな感じ、はい、嫁がよく歌う鼻歌でした。はい、じゃあ次はですね、暑い日の家での姿。ああ、まあ今のこの時期ね、ちょうど暑いですからね、
うん、
猛暑、
うんうん、姿か、うん、
なんか服装ってことですかね、格好とか。まあうちあれですね、僕結構一時期好んで着てたっていうのもあるんですけども、はい、そのお下がり的な感じでサムエを嫁着ますね。
いいですね。
僕ちょっとサイズちっちゃかったんですよ、僕あの当時着てたやつ、
はいはい、
で嫁だとちょっと大きいんですけど、それがちょっとゆったりしてる感じで、
めっちゃいいな。
それで神社掃き掃除とかしてますね。涼しくていいって
言ってますね。ああなるほど。姿服装とかよりうち
なんかその立ち
振る舞い、
振る舞いというか、
たまにほんまあ、いやクーラーあるのになって思うんですけど、うん、ほんまに洗面器に水張って足つけてた
なんでだろうな、
エヴァの言動がや
ってる壊れた時の、
あやっぱ昔の人なんやなって思う
冷房がちょっと馴染まないんですかね、もしかしたら、ね、合わない人もいますから、
はい、つけなっていう、う
ん、昔の人は合わないじゃないですかクーラーに俺のお父さんお母さんもそうだから、はい、クーラー嫌いだったから、
エリーもやっぱ育ちがいいんで、はいはい、割と例えばまあエアコン壊れた時があったんですけど、はいはい、だからその時割と家で薄着で割とだらしない格好をしてたんですよ、うんうん、もう短パンでタンクトップでもうあぐらかいて、もう暑いわって言いながら、もううちはその姿すら美しい、
うん、もう最終的にのろけてきた
そのいや品があるあぐらかいた後のうちはなんて初めて見ましたね、うん、俺
なるほどね、高貴なあぐら、
うん、本当にびっくりしました
俺も今びっくりした嫁が美しい
ここに着地すんだ
いいですね。
あちょっと今僕思いついたって言ってた
思い出したんです よ、こんな格好
夏、はい、暑いからっつって、エリが、はい、じゃんっつって、水着を、うん、家なのにしてて、うん、ほらほら暑いのにほらほら暑いからこの私の姿見てどうみたいな感じで、うん、迫ってくるんですけど、うん、僕は負けじと、うん、いや本当にその水着似合ってるなとか可愛いなとか、うん、なんか言ってたら、うん、だんだんだんだんエリが恥ずかしくなってきて、うん、もういいっつってさって着替えて行ってのすごい可愛かった
です美しいから可愛いに変えた
うちの嫁急に部屋入ったらシャツの中に扇風機風入れててはってなって違うの違うのって言ってました
何が
もうそのままそのままそのままそのまま、うん、
でも俺扇風機にあーってやって声変わったの見た時は目輝かしてましたなんですかそれっつって
うちの嫁それテレビで流れてた
やってましたね
いいな、暑い日のやっぱ暑い日の感じがいいよね、
うん、
いいね。じゃあ次行きましょう、
はい、
奥さんがしている健康法ありますか。健康法ね、
でももう健康法なのか分かんないですけど、よく食べてよく寝ますよ
、まあ、うちの嫁も昼寝が多いな。
あずささんがね、胸と大きいですか、うん、だからこれ健康法というわけではないんですけど、はい、何かあるとテーブルに、やたら胸乗せてますね 肩こりを、
まあ、なるほどね、巨乳あるあるらしいですけどね、やっぱり
休めてるんだ、
男が思ってるより重いものだ、うん、らしいですからね、
は
い、
でもそれはやっぱりアイドルとしてその姿はテレビではやっぱりお見せできないので、まあまあ、やっぱりうちでだけ見せてくれる、
ちょっとお得な、はい、お得な、はい、うちの嫁最近すごくゴマに信頼を寄せてますね。
なんか見たんだろうな。なんか試して合点とか見たんだろうな。
健康法じゃないですけど、うん、健康食品の CM で、うん、めちゃめちゃドラマ仕立てになってて、最後、はいはい、いや、うん、CM だったんかいみたいな、はいはい、あずささんあれ見てちょっと泣いてました。大変だったのねっつって。
宣伝
15分ぐらいかけてるやつ、
夜中やるやつ、
やってるやつ。
いいね。では次、
はい、
奥さんがしている験担ぎありますか。
験担ぎ、
うん、
験担ぎな、
験担ぎね、うちの嫁、
はい、
僕の影響で、うん、水木しげる先生が描くような妖怪とかは割とこう可愛らしいところもあるから好きなんですけども、はい、やっぱり基本的に原作にのっとって、
はい、
ホラーオカルトの類やっぱダメなんですよ。ちょっと見たくなって一緒に見て怖がるみたいのはありますけれども、基本的にホラーオカルトやっぱダメなんですね、
うんうんうん、
で験担ぎなのか知らないですけれども、たまたまそういうのを見てしまった、テレビ番組とかで、
はい、
見てしまったり、なんかそういう話を聞いてしまった時に、うん、まあ夜トイレ行かなきゃいけない時とかもあるじゃないですか、
うんうん、はいはい、
お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さって歌ってましたね。
あ
ちょっと耳を疑いましたね。かわいいとこ
だな。
大きい声じゃないよ、
はいはい、
自分にこう
言い聞かせるように、
はいはいはいはい、俺は聞こえちゃって、うん、
はあ、はあははあ、
さっき歌ってたなっつったら、違うの違うの
だから、いやいや合ってる合ってる、
験担ぎ、
うん、はい、うちはなんかあれですね、験担ぎなんでしょうけど、うん、まあそんなにまあそんな頻繁に出かけるとかもないんですけど、うん、なんか気合いは入れたい日なのかなっていう時は、明日活動にしてください
って言います。受験生。受験生。昭和の受験生。平成以降多分活動食べないな。明日は敵に勝つ的な。
そんな、別に、戦いじゃないよねつって。ちょっとなんか出かけるってだけなんですけどね、うん、なんか気合い入れたいんでしょうね。
多分ね、普通にカツ食べたい時もその手使ってるよ。
あー、なるほど。俺のカツ丼はうまいからな。
なんだとね、
俺の丼はうまいからな全部。
でも最終的に自分のロケみたいな。
なごみは、うん、割と家のもん、まあ普通にまあ買い物とかしてきた時に、うん、まあ僕のまあ普通に下着とかも買ってきてくれるんですけど、
うんうんうん、
なんか大きい仕事の時はなんか僕にその赤いパンツを履いてほしいらしくて、うちに赤いパンツが増えました。
なんかわかるけどな。なんだろうなそれ。
なんかもう海外シーンですけど、うん、
もうずっと赤でいいじゃん。そんだけ買ってくんだったらもう。
でも毎回赤だとなんか
あここ一番感が出ないの、
ね。出ないらしくて、だから。そういうなんか必需品というかのを買ってきた時に1枚だけパンツ赤にするのを買ってきてくれます。
なるほどね、
はい、
赤いパンツ、はい、なんかイメージは湧くけど、
まあ、なんかね、験担ぎって感じはするけど、うん、
ただ自分がいざ気合い入れる時赤いパンツ履くかって言ったらそうでもない。そうでもない。なるほどね、験担ぎね、まあ、いろいろありますからな、はい、はい、じゃあですね、
はい、
こちら川柳少女にちなんで、
ほう、
嫁の好きなところを五七五で、焦点みたいな、焦点みたいな。
僕これまあ公開用のじゃないんですけど、知り合いのブログをやってる人にそのアイマスをどうやって好きになったかみたいなのを、喋るみたいなちょっと企画というか、うん、その文章を、書いた時に、うん、最後五七五七七で締めたんですけど、
うん、
それであずささんのこと書いたんですけど、うん、その時の五七五七七が、あずささん、あなたの胸に惚れました、おっぱいおっぱいおっぱい ぱいおっぱいっていうのを。
いやいや、もうさ、
めでたしめでたしみたいにおっぱい使うのよ。
七七いらねえよ。
いや、大事ですから。大事なんです。
だから無理やりあのね、ああ、松島や松島や。急にぶっ込んだ。7でぶっ込んできたみたいな。
五七五でいいのに。
そうそう。
そうですよ、
ね。胸に惚れましたってのもいかがなもんかってい
うのもあって。いや、まあ僕はもう、もう第一印象はもう胸だったんで。
胸で。
ああ、なるほど。
もうそれはもう嘘はつけないので。
なるほど。
はい。そんな綺麗事はもう言ってる場合じゃないので。
おっぱい、おっぱいは断末魔だぞ。自制の句だよ、それ、は
い。これを知り合いのやってるブログに載せるっていうね。
デジタルタトゥーだよ。一生残るやつだよ。ネットに一生残るやつ。
五七五か。
どうしようかな。
じゃあ私行きますよ。
うん、
お帰宅時に、喜び踊る金アホ毛。
ほ
う。僕が帰って、ただいまって帰ると、こう、アホ毛がぴょこぴょこぴょこってこう、降ってくるみたいな。
やっぱね、アホ毛ある、
アホ毛ある。
古いよ、
はい。
そういうのが、そういうのがあるから。
うん、
じゃあ、
はい、
それを受けて、
はい、
おこれも、ね、うちの嫁、ちょっと犬っぽいとこありますからね。
はい、
目に見えぬ、尻尾が揺れる、お出迎え。
ああ
俺には見える
んだ、
おかえりって言った時の、これ完全に尻尾揺れてんじゃん。あ、俺来て帰ってきてそんな嬉しいのね。
いいですね。
ああなるほど。おかえりって言って、うん、なるほど。
抱きしめちゃうな。
ね、
ということでね、
はいはいはい、
結構久々でしたけれども、
そうですね、
これもね、本当メールとかで送っていただけるとありがたいかなと思いますね。
本当エンディングで言ってますけど、随時募集してますからね。
はい、はい、まあライブでも募集してますし、
はい、
なんだったらツイッターとかでもね、
そうですね、
お題投げてくれればたまった頃にやりますんで、はい、ぜひぜひよろしくお願いしますということで、
はい、
以上今回は久々にやってみました嫁よ俺色に染まれでした。ということでエンディングでーす、
はい、
じゃあですね今回は、メールから読んでいきましょう、
はい、
ラジオネーム、千田おばさん、
はい、
松崎さんにうってつけのドリルお嬢様がいますのでお知らせします。もう皆さんいいね、ちゃんと教えてくれる、
素晴らしい、
本当優しい。
それはスマホゲースクールガールストライカーズのノエルというキャラです。
クストか
ー、顔の両脇だけではなく、
うん、
背中まで覆う大量の金髪ドリル、
素晴らしい、
すごいな、
貴族の末裔という設定のツンデレで、もちろん高飛車系のデスワーク調、
うん、
しかも CV は堀江優衣さん、
おお、そうなんだ。
さらに死後マスターという死後、死んだ言葉ね、
はいはいはい、
死後マスターというオリジナル要素もあり、フルボイスでギャフンと言わせて差し上げますわイケイケですわ一旦ドローンしますわ。
めっちゃいい、
最高
などと喋りまくります。同作は以前アニメ化されましたが、
そ
ちらには出ていなかった、
出てないですよね、うん、そうそうそう、
気になる紳士の皆さんはフクストで検索、
すげえ今検索したけど、
わ最高ですね、
タコみたいな。
ただし、
はい、
おっぱいは普通サイズですという、
そうですね、
注意書きが
添えられてます。84 59 83、なるほど、
うん、
あでもこれぐらいあれば
全然
何その
上から
農家の人がさ、卵とかをさ、こう出荷するときに調べてるみたいな、このくらいあれば
あ、運動苦手、ああなるほどなるほど、そういうことですね。
皆さんまだ本番中です
か。はいはい。
ツイッターありますから、
はい。
じゃあツイッターも読んでいきます。
はい、
博多明太ピリ辛子ちゃんには、
はい、
豚骨の二人、やはりあの二人か、久留米の人をぶりっ子、久留米の人をぶりっ子って呼ぶのを久しぶりに聞いたと。
久留米のラーメン対博多のラーメンみたいな。
あ、なるほどなるほど。
みたいな感じの。
はい、はい。
ですね。
二次祭で紹介されて見始めた街角魔族。テンポも良いし、小ネタも聞いていて面白い。
ね、
面白いっすね。
面白いっすよ。
シャミ子かわいい。
うん。
街角魔族の千代田桃は、魔法少女特殊戦アスカの世界にいたんじゃないかと妄想してる。
強さ。
なるほどね。
マジカルミサイルだの、マジカルグレネードだのが似合いそうな気がする。うん、あ、街角魔族多いね。街角魔族5は、
うん、
シャミ子の危機管理フォーム。 エロすぎ、うん、コスチュームですね、はい、思った以上に服の部分削りすぎて街角裸足にならなくてよかった
それ言いたいだけなんじゃない
というか、そういう同人誌作ってる人いてほしい、そして見たいという、
なるほどね、
お願いをねこう言う
て、なるほどね、
可愛ければ変態でも好きになってくれますか、5は古賀さんが腐女子夜明け前な件
ああなるほど、はいはいはい
はい、女子高生の無駄遣い、うん、病早稲田カプがちょっと気になるぞ、
あちょっとわかる、
ね、これわかりますよね、うん、うん、これわかりますよ、なんだかんだで気にかけてますからね、うん、早稲田はメガネレンズ壊しながら、
壊しながら先生メガネ足んなくなるぞみたいな、
ね、天気の子、自分的今年のプラスワン最有力候補が出演、鑑賞中、これ三平さんが絶対いい笑顔で話すやつだと謎の確信、以後出てくるたび三平さんの顔がちらつく、
邪魔してるやん、
謝罪と保証謝罪と賠償をやばいな、なんか訴えられちゃうのかな、
いやでも見に行かないとな、天気の子
見に行った方がいいですよ、天気の子は、ぜひぜひ、
そうですね、うん、
絶対損はさせません、はい、はい、ということでですね、じゃあ、ライブの告知ですね、
はい、
9月21日土曜日阿佐ヶ谷ロフト A、もう今月ですね、二次元再退社の夜ライト13ラッキースケベ規制法案反対集会、お昼の開催で会場12時半、開演13時半、終演が15時半、前売り1500円、当日2000円、どちらも飲食代別で要ワンオーダー500円以上、予約は阿佐ヶ谷ロフト A のサイトの、専用フォームより受付中、うち の, あのブログの、二次再ブログの、はい、ところにもリンク貼ってますんで、ぜひぜひ前売り予約よろしくお願いいたします。はい、そして花沢キャラ王決定戦も開催中です、はい、花沢カナダさんが、やってるキャラ名、はい、そしてその作品名と、ハッシュタグを3つ、はい、ハッシュタグ二次再、ハッシュタグ花沢カナ、ハッシュタグ花沢カナキャラ王、この3つのハッシュタグをつけてですね、はい、9月15日火曜日の24時までに、ツイッターでつぶやいてくださりますと、はい、私毎週毎週集計して、はい、ブログの方で、ランキングを発表しておりますんで、ぜひぜひ皆さん、ご参加ください、よろしくお願いしま す, お願いします。そしてこのラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてくださいと、はい、
そしてメール募集、ふつおた、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁よおだいろに染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。合わせてスピンオフの教えてみひな先生、教えてドイチュー先生も募集、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次再ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社@yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次再ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
そんな感じで第192回二次再ヘルツ、お相手は三浦三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次再ヘルツでした。はい、ということでね、もういやそっか、もう、ね、200回も近いからね、なんかね、なんか面白い花火をあげれたらね、いいと思うんですけれどもね。
うん、
何がいいかね。
200回にちなんで200万円プレゼントみたいな、なんか
俺らにもらうの？
なんかいや、あの、まあ、前澤社長みたいな。
ああ、
俺らが？
俺らが？
が？
がが却下で
200万あったらお前もうバイトすぐやめどうやるだその金、
あの夢を語ってしまいました
お前それ応募するだろ
自分で自分で
なんか内部で操作しそうだ